Suzuki。
さあ、柳瀬隆編第5回ですけども、やっとアンパンマンが出てきましたね。
出てきましたね。
はい、
ちょっとアンパンマンライジングの前に、まずそのアンパンマンにそもそも彼がどんな哲学を込めたのかについて話しますね。
気になる。
はい、まずそもそもね、柳瀬隆は既存のヒーローたちが語る正義に疑念を持ってたんですよ、
ね。もうスタートからいいね。
そうね。うん、ね、はい、ほら戦争が終わってからさ、漫画とかテレビにもうめっちゃいろんなヒーローが出てくるんですよね。
はいはいはい、
そうね、スーパーマン、バットマン、スパイダーマン、あと月光仮面とかウルトラマンとかもいろいろなんか正義の味方が出てきたわけですよ。
うん、
柳瀬隆はそれらを見て嘘くせえなと思ったんです。
はいはいはい。
飢えとか戦争を直接体験してきた彼なんですよね。うん、なんかこのヒーローたちって飢えた人を助けに行くことを全然やらねえよなみたいな。
うわ、
することといえば悪いやつを倒して怪獣をやっつけて、でなんか町とか森とかを破壊してさ、こうビームとかぶっ飛ばして、で正義が勝ったって言ってるよね。はみたいな。
だから正義の味方自身が町を破壊したりとか、
そう、戦いの中でね。
うん、
でそういうヒーローって派手派手しい服を着て空を飛んで戦ってるってどうなんて思ったみたい。
は
ね、どんなに戦っても正義のヒーローは着ているものが破れたり汚れたりすることがないんですよね。
かっこいいですもんね。
そう、うん、自分たちがさ引き上げた時はもう服ボロボロで真っ黒になってさ、でもうアメリカの兵を見てさめっちゃ惨めな気持ちになってるのに、ここのヒーローたちってなんか全然服も破けたりとかしないってさ、リアリティないよねって
これちょっと凄まじいな。
凄まじいでしょ。
体験しないとそんな発想にならない。
うん
うん
うん、なんかこう自分のことだけアピールするコマーシャルに見えたんだって、そういうヒーローが。自分が偉いかのように目立ってると。しかもなんかさ、いろんな兵器が出てきてさ、撃ったりとか爆発させたりとかしてるじゃないですか。
うん、
もうそれも柳瀬隆的になんかちょっとしんどかった。うん、なんか戦争賛美のように思えたみたいなんですね。はい、そういうヒーローの正義ってうさんくさいと彼は思ったわけですね。もう自分が正義だって威張ってるやつは嘘くさいと、
はい、
どこかの国で戦争が起きると戦争してる国同士ってそれぞれ自分たちのことを正義だと言うじゃないですか。で悪いやつをやっつけると正義が勝ったって言って戦っている。でも戦争してる間に子供たちが死んだりとか餓死したりとかしてるじゃないですか。そういう世界の残酷なリアリティを果たしてヒーローたちは答えられているのかと。
うん、
戦時中にご飯が食べられなくなって死にそうな自分をそういうヒーローたちって助けてくれとは思えなかったんでしょうね。
なるほど
ね。
まあ、あくまで柳瀬隆の考えね。まあ、そのウルトラマンとかもバットマンとかもさ、エピソードによって残酷だったりとかえぐかったり深かったりすると思うので、まあ、あくまで彼の考えですね。
もちろん、はい、もちろん、はいはい、はい、
でそうした疑問から彼は本当の正義を行う新しいヒーローを描きたいっていう気持ちになってたんですよね。本物の正義のヒーローとは何なのか。正義は不安定なものですよね。ある日突然逆転しますよね。でだから単純な善と悪の対決だけ描いても別に意味はないんですよね。だどうしたらいいのかと、逆転しない正義は何なのかって彼は考えると、そこに逆転しない正義っていうのは食べ物なんですっていうふうに彼は思い至ったんですね。目の前で餓死しそうな人がいるとすれば、その人に一かけらのパンを与えること、与える愛と献身が逆転しない正義なんじゃないかというふうに彼は思った。
どういう状態でもそれは正義になるって思ったんだよね。
そう、
確かにね。
確かにやわ。
しかもね、これ机の上で考えたやつじゃなくてさ、彼のね体験だからね。体験に基づいてるから、もう相当説得力っていうか、もう説得力しかないもんな。
なんか血の通い方が違いますね。
そう、この信念に血を通わせてるんですよね。でもし正義の味方がいるとすれば、最初にやらなくちゃいけないことは飢える人を助けることなんだと。自分がヒーローを作るなら、悪い人をやっつけるヒーローではなくて、ひもじい人を助けるヒーローを作ろうと思った。そういう時に自分の身を犠牲にしてでも食べさせてくれる人がいてくれたら、人間にとってどれだけありがたいことか。これが彼のアンパンマンの原点なんですね。そしてそういう正義を行うヒーローっていうのは決してかっこよくないんです。ごく普通の人、はい、絶対に負けないとか傷つかない天下無敵なスーパーマンと違って弱い存在なんですよ。で同じ人だからさ、人を救えば自分も割を食ったり、戦えば傷つきもするし、理解されないこともある。必ずしも褒められないし、感謝されないこともある。でもこれってさ、現実世界ですよね。人を助けたからって必ずしも感謝されるとは限らない。この現実世界をその のまま反映させるべきだと、うん、ヒーロー像に反映させるべきだというふうに思った。それでもこういう自分が割を食う傷つくことを覚悟してでも自分の正義を行おうとする、それが本物のヒーローだということなんですよね、うん、自分が傷ついてもいい、それでも人を助けると、自分が傷つくことなしに安全圏から人を助けて褒められたいっていうだけではこのもう正義のレベルとして低いと、う
ん
う
ん、
まずは自分から動くと、傷ついてもそのマインドが重要だということですよね、
うん、
はい。正義は誰でもできるシンプルなものなんだけれども決して軽いものではないと。だから本物の正義を実行するヒーローっていうのはかっこ悪い人である必要がある、
すごい
ということですね。でこうして誕生したのが世界最弱で世界で最もかっこよくないヒーローであるアンパンマンだったんですね、はい、
すげえ哲学あるよ。
それがもう初期のアンパンマン、あのおじさんですよ、
はあ、
太った汗だくのおじさんですよ。それが全然察そうとしてないし、でこのまあ顔がねパンになった後っていうのも、ほらなんか転んだり汚れたりして濡れるとさパワーが落ちるじゃん。
そうそう、弱点がありますもんね。
そう、弱点がある、はい、で食べられない状態になると力が出ないんですよね。これはつまりどういうことなのかというと、食べられる状態イコール人を助けられる状態にあって初めてアンパンマンは元気が出るんですよ。もう人を助けることを宿命づけられたヒーローなんですよね。はい、でこの人を助けたいと思ったら自分の顔をかじらせてでも力になろうとするわけですよ。でもそうすることによってアンパンマンはエネルギーを失ってまあ失速する、だから弱さを抱えてるんですよね。もうその弱さがあるからこそ人はそこの弱さに共感するし、人は弱さに心を打たれるっていうふうに思ったんでしょうね、
はい、
だし人間だってみんな弱さを抱えてるよね。それが現実だよね。だから現実をベースにしてヒーローを構築しないといけないよねという発想ですよ。
いやマジです
ごいよ。すごいでしょ。
もう、うん、今までのヒーローの中で一番考えられてる可能性があるよね。
かも一番弱くて一番かっこ悪いヒーローっていう、
はい、
うん、すごいな、はい、ちょっと。
でここで愛と勇気ですよ、
うん、
なぜ愛と勇気だけが友達なのかっていう答えなんですよね、
はい、
これは覚悟のことを言ってるんですよね。人を助けるときに、うん、まず自分から自分が傷ついてもいいっていう思いが大事なんですよね、
はい、
誰かを巻き込まないと人を助けれないっていうのはまだレベルが低いんです。
お
人を助けるとき戦うときってまず自分一人から始める、自分一人でもやる覚悟を持つ、だからその時点において一人なんですよ。一人だからその時に自分を動かしてくれるものは愛と勇気だけなんですよね。
そういうことなんや。
そう、自分がまず最初に0から1なんですよ、人を助けるときに、誰かを巻き込むなとか誰かを巻き込むことを前提にして考えるなと、まずは自分からでしょ、だからその時は愛と勇気だけだ、友達だよっつって。そしてアンパンマンはねある特徴がありますよね、
はい、
アンパンマンは人を助けますよね、愛と勇気だけで、
はいはいはい、
全然威張りませんよね。
威張らないですね。
俺が正義だ俺が偉いって言いませんよね、
はい、
それも柳瀬隆にとって大事だったんです。いつも自分が偉いとかすごいとか自分が勝ったみたいな自慢したりするヒーローはダメなんです。アンパンマンはいつもつつましいんですよね。自己顕示欲のために戦ってないんです、アンパンマンは。困っている人のために愛と勇気を振るってただ手を差し伸べているだけなんですよ。そんな思いからアンパンマンを世の中に送り出したんですね、はい、で一方で彼はねこういう理想をアンパンマンに託しながらも現実の厳しさもちゃんと分かってるんですよね。でも現実世界ではさみんな傷つきたくないし正義なんてまあ普通やらないよねって、みんな長いものに巻かれたいよね、でもそれでもなんかやらなくちゃいけないっていうふうに彼は言うんですよね。そうしないと世の中がどんどんどんどん悪くなってしまうから誰かがこの本物の正義を実行するしかないと。でもそうださいきなり日本全体のためにいいことをしようっつってそんなこと簡単にはできないじゃないですか、
はいはい、
だから自分の範囲でとりあえずやりましょうよっていうことも彼は言ってるんですよね。人を助ける場合でも、まあ、10人ぐらいは助けられるかもしれないから、まあ、それぐらい助ければ自分の周りだけでも救えるじゃないですか、
うん、
まあ、そういう人がどんどん増えていけばいいというふうに彼は言ってますね。で自分は作家だから作家として人のためになることを、まあ、自分のできる範囲でやってますよと、
うん、
っていう目線も彼は持ってます。
これもなんかアンパンマンに 見えてくるっすね、うん、アンパンマンって一気に100人の人にはパンやれないじゃないですか。1回で1回行くと自分のねちょっとちぎってやるだけしかできないから、うん、確かにね、ワンアクションで
書き出しとかしてたら嫌だし自分の顔の
確かにね、
自分の顔がいっぱい無限増殖してるんでしょ
確かにね、
嫌やなそれ。
確かにそうだわ。同時にあの世界で1個しかアンパンマンの顔は存在しないですもんね。
そうなんですよ、1人しか救えないですよね、はい、
でこれがまあ基本哲学ですよね。
すごい、
はい、で次にキャラクターデザインの話をしましょうか、うん、このキャラクターデザインにも彼の哲学が落とし込まれています、はい、アンパンマンのデザインですよね、うん、アンパンマンの元ネタがあるんですよ。
あ、へえ。
それがフランケンシュタインの怪物と青い鳥です。
え、全然違うように感じるけど、うん、
すげえところから取ってくるよね、
は
い
は
い、
はそう。フランケンシュタインって ね、うん、そう、あの頭にボルト刺さってるやつ
怪物ですよね、はい、はい、あのフランケンシュタインの怪物っていうイギリスの小説家メアリー・シェリーの書いたゴシック小説がまあ結構知られてると思うんですけれども、はい、この中に登場してくる怪物ですよね、うん、フランケンシュタインの怪物。ちなみにね、フランケンシュタインは怪物の名前じゃないんですよね。
え、
怪物は名前すら与えられてないです。
え、
フランケンシュタイン博士によって作られた名もなき怪物なんですよ。
あ、そうなんや。
そう、はい、でね、フランケンシュタインの怪物ってのどこをアンパンマンに生かしたかっていうと、うん、外面と内面のコントラストなんですよ。怪物は繊細で知的な魂を持っていながら外見はすごく醜いんですよね、うん、でみんなからすごい意味嫌われて恐れられている存在なんですよ、
はい、
でいつも一人ぼっちで苦しんでるから言葉を覚えて歴史を勉強したりとか、まあ、人を助けたりするんですけれども、その優しさは決して認められることはなかったんですよ、うん、この設定がねアンパンマンに生かされるんですよね、うん、みんなからバカにされる悪い外見でも中身は人を助ける正義の心を持っているっていうコンセプトにつながってます。
そこの構造、なるほど
ですね、はい、
かっこ悪いっていうデザインなんだね、あの、そう、アンパンマンの顔って、
うん、なるほど。 もはやなんか今はかっこ悪いって思ってないですからね、
う
ん、
僕も思ってなかった
けど、スタンダードすぎて、うん、でもそうか、最初はね、だからアンパンのイメージももしかしたらアンパンマンによってだいぶ良くなってるかもしれない、
うん、確か
に、
はい、うん、それからフランケンシュタインの怪物ね、でこの怪物はさ、この小説の中で超自然的な力が作用して誕生した命なんですよ、うん、なんか雷を人間の死体に浴びせて作られた怪物なんですよね、うん、でアンパンマンの誕生も実はここから着想されたんですよ、うんうんうん、でアンパンマンの誕生って2パターンあって、一つがある嵐の夜にね、うん、ジャムおじさんがね人形の形に作ったパンがあったんですよね、はいはい、そこのパンに雷が落ちてアンパンマンが誕生したんですよ。
なんで人形の形のパン作った
そうですね、雷落ちるかなって思った
なんでだろうね、
落ちたらアンパンマンになるかもって、
うん、この時のあのね、こう当時連載した時はちょっと入手できなかったから確認できなかった、もし何か理由があったと思う、
はいはい、
でもう一つの誕生パターンが、うん、ジャムおじさんが作ったアンパンの種に空から降ってきた命の星が宿って誕生したという、
へえ、うん、あ、でも似てますね、
う
ん、構造
は。だから超自然的な力が作用して生まれた命という設定をアンパンマンに生かしてるってことですね。
うん、同じ構造ですね、はい、
でもう一つね、こうほら青い鳥ですよね、
はい、
ベルギーの作家モーリス・メーテルリンクが書いた小説ですね、うん、チルチルとミチルがさ幸せの青い鳥を探す話、うん、まあ、皆さんも知ってると思うんですけれども、うん、はいはいはい、この小説の中にパンの妖精が出てくるんです、はい、これのコンセプトもアンパンマンに生かされてますね。
古典の中にヤンヤンの妖精が出てくる
そんなこと言ってない
ちょっ
と
ヤンヤンの妖精って
ヤンヤンの妖精はね人気低そうだなな
んで思いついたから言っちゃったっす、すいません
でこのパンの妖精と怪物が合体してできたのがアンパンマンなんです。
ねえ、はい、すげえ遠いところつなげたな。
でしょ？
パンの妖精と怪物。うん、
ね、本を読むのって大事だな。
ね、
そうなんだね。
文学少年だったことがこういうことに生きてるんだよね。
そう、はい。で次にね、なぜアンパンなのかっていう話をしましょうか。
うんうんうん、
はい。これはね原体験があるんです、うん、柳瀬隆のお腹が空いてる時にアンパンをもらったという原体験があるんですよね。で彼がまだ小さい子供の時に遠いところに遊びに行って財布を落としちゃったんですよね、うん、で何も食べることができないで電車の切符を買うお金もないんですよ、うん、でどんどんこう夜になってきてさ、こう周りが知らない人ばかりでさ、自分は一体どうしたらいいかっていう状態になって死ぬほど心細かったんだって、
うん、
で仕方なしにね、こう線路に沿って歩いて家に帰ろうとしたんですよ、
はい、
もう12キロも離れた自分家に帰ろうとしたんですよね、うん、 で周りの大人もさ、この少年がさ全然お金がなくて死ぬほど困っててお腹が空いてることも誰も気づいてくれないわけですよ。まあそのね、夜になってきてるしさ、もう心細い中で歩いてたわけですよ、柳瀬少年が。でそこへ柳瀬くんっていう風に呼ぶ声が聞こえたんですよね。振り返ると友達と友達のお母さんがいたんです。で助けてくれたんです。でその時に帰りの電車の中でね、多分お金をくれたんでしょうね、お金をくれたか、まあ一緒に帰ったのか分かんないんですけれども、帰りの電車の中で食べたアンパンが死ぬほどうまかった。
うわいい話やな。
でその時点で、こう子供の時点で柳瀬隆は思ったんだって、本当のヒーローっていうのはささやかな親切を惜しまない人なんだと、そしてそういう話をいつか僕も書きたいなと子供心に考えてた。そうですね、
その時からそういう創作意欲がもうあるんだね、
すごい
ね。で、あともう一個面白かったのが、なぜアンパンを使ったのかっていうと、アンパンって日本人のアナロジーなんですよ。
ほうほう、
はい、パンって外国のものじゃないですか、でもあんこは日本のものじゃないですか、日本人も中身は日本人だけれども外側は洋服を着てるじゃないですか、だからアンパンいいねって。
おー面白い
面白いでしょ。
確かに本当だ、
はい、
中身日本、外は外国、
そう
おもろ、
そういう、はい、アイディアもあったで。
は
あ、はい、でこう話戻ってきて、でアンパンマンを世に送り出しましたと。そんなヒーローを子供たちは好きになってくれるだろうかとめちゃくちゃ不安だったんですよね、で柳瀬本人もさめっちゃ自信なかったんですよ、一番最初の絵本のアンパンマンのこうフレーベル化の絵本の後書きにね、すごい弱気発言を書いてたんですよね、こんなアンパンマンは子供たちは好きになってくれるのでしょうか、それともやはりテレビの人気者の方がいいですか誰向けと思ったんですけど、なんかこういう発言とかも後書きに書いてあって、あんまり自信はなかったんですよね。で実際ボロカス言われるんです。
あ、そんなんや。
まず出版社の編集部、こんな絵本はもうこれっきりにしてくださいと顔をしかめられた
、はい、もうちょっと言い方ありそうだな。
童話とか子供に読ませる本は王子様とかお姫様が出てくる話がいいんですよね、もう空飛ぶアンパン下品です
じゃあそこまで言わねえよ空飛ぶアンパンいいと思うけど、ね、
おもろいね、
まあ、柳瀬隆もさ、まあ、駆け出し、まあ、わかんない駆け出しなのか、まあ、その業界での立ち位置がどれぐらいだったのかわかんないですけれども、まあ、そんなにさすごいなんか自分がこういう注文をつけられるような立場じゃなかったのかもしれないですよね、はいはいはい、幼稚園の先生からもクレームが来ます、顔をちぎって食べさせるなんて残酷です、
まあね、まあ
気持ちはわかるけどね、絵本の評論家からもボロカス言われますね、こんなくだらない絵本は図書館に置くべきではない、現代の子供たちはこの絵本を読んで少しも面白がらないはずだと、アンパンが空を飛ぶとかくだらない、今の子供たちはもっとメカを使った話じゃないとウケないとか言われるんですよね。であんまりにもさディスられるからさ、もうしばらくアンパンマンを描くことをやめた時期もあったんですね、で本当にやっぱ辛い時期だったんですよね、自分が本当に描きたいキャラクターアンパンマンだったんです、でもなかなか世間に認められない、で他のものを描いていって言ってもなんか自分らしくないっていう風に非常に苦しんでたんですよ、もう何を変えてもどうも俺らしくないんだよという風にずっとその思いに苛まれたんですよね、なんだけれどもそれでもアンパンマンに対する愛着は消えなかったんですよ、開き直った、まあ、漫画の世界ではさもう天才たちがさゾロゾロいてさもう戦う前から負けてるんですよ、で彼も人生後半に差し掛かってさ、もう戦うのやめよっつって、もう自分の好きなものを描きたいものに集中しようというふうに思うようになったんですよ、アンパンマンは作者である自分がしっかりと愛してやればいいと、作者の愛情の中で生きているだけでいいと、そういうふうに思ってたんですね、世界中でたった一人僕だけがアンパンマンの熱烈なファンであればいいと、誰も喜ばなくても編集者が反対しても僕はアンパンマンの物語を書き続けるというふうに開き直ったんですよ、でこの根底にはね凄まじい思いがあったんですよね、アンパンマンには亡くなった弟の面影があったんです、アンパンマンは弟なんです、彼のアンパンマンがね弟に見えてきたんですね、弟もなんかね顔が丸顔だったんですよ、なんか弟に見えてくるとさアンパンマンを捨てることなんて絶対できなかったんです、書き続けるしかなかったんですよね、もうここで僕が想像するにね、ここでもしアンパンマンを書くのをやめてしまうと今度こそ弟を永遠に失ってしまう不安があったんじゃないかなと思ったんです、思いましたね、はい、
そ
うでこういった時代の中でもやっぱりアンパンマン描きたいと、
はい、
じゃあどこで描けばいいのかっていうふうに思ったら、 そこで登場してくるのがさ、彼が編集長を務めてるシトメル編なんですよね。ここで引き続きアンパンマンを描き続けたんですよね。
自分の城だ。
自分の城でアンパンマンを描き続けたんですよ。ここではね、大人向けのアンパンマンを描いてたんですね。熱血メルヘン解決アンパンマンっていうタイトルで。
なんかいろいろ混ざったぞ。
そういうこと。
諦めずに自分の手元でアンパンマンを描き続けて育て続けたんですよ。でこのね、熱血メルヘン解決アンパンマンってね、またちょっとね面白いんですよね。あのね、ダークヒーローになってるんですよ。はい、超強烈キャラで、ちょっとだけ紹介するとね、悪者が登場してくるんですよね。うんうん、悪者としてなんか悪徳な食品会社の社長が登場してきて、ジャムおじさんのパン工場を買収しようとするんですよね。でパン工場がある森に放火するんだよ。
ダメやろ。
でそのせいでさ、ジャムおじさんのパン工場を焼き払われたんですね。
むちゃくちゃするやん。
でアンパンマンブチ切れて復讐の鬼とかす。
そんなアンパンマンいんだ。
そうで食品会社の社長のヘリを襲うんですよね。でも逆に策略にはめ込まれて、アンパンマンは逮捕されて牢屋にぶち込まれて鎖でつながれるっていう。
それが終わり方。
いや、なんかそのエピソードの一つなんだよね。はい。でこの時アンパンマンは何もかも面倒になってしまって、この複雑すぎる世の中で生きているのがもう嫌になったんだよ。その時に牢屋の窓から一個のアンパンが投げ込まれるっていうところから物語がまた始まるっていう。
またなんかね、両面作ってくるね。本当に
でしょ。でこのアンパンマンもさ、ちょっと今我々が知ってるアンパンマンとちょっと違ってて、パンを人に与えることは飢えた人を救うためではなくて、飢えた人の中に僕が生きるのだみたいな、そういう解釈をこのアンパンマンは持ってたみたいですね。
なるほど。
ね、こうまあちょっと話を戻すと、まあ、アンパンマンを出しましたと、全然褒められないと、ケチョンケチョンに言われると。で他のヒーローたちと比べてもさ、全然目立たない存在だったんですよね。もう柳瀬隆もそろそろ60代なんですよ。もう年貢の納め時。
そんな言って
んすよ。そんな言ってんですよ。もう引退かなみたいな、ね、会社員だったらさ、もう引退してるっていう年ですよね。まあ刺したることはできなかったけれども、まあいいかというふうに思うようになったんですよ。でも妻ノブさんですね、妻のノブさんだけがなぜか柳瀬隆に期待してた、あなたは外見は良くないけれども普通の人とちょっと違うところがあるから必ずいつか認められるよというふうに励ましといた。外見は良くないけどね。
ほとんどいいこと言ってるのに一言いらないですね。
そうで、ここからね、アンパンマンライジングですよ。こっからのストーリーはもう分かりやすいですね。
いやでもここからどうやったら人気になるのか全く分からんけどね。
でケチョンケチョンに言われたじゃん、ケチョンケチョンに言ってきたのはみんな大人なんですよね。
なるほど。
ああはいはいはい、なるほどね。
はい、でも子供たちの間では人気がふつふつと育ってきてたんです。
はいはいは
い、いくつかのストーリーがありますよ。まず柳瀬隆の家の近くの写真屋の主人がいるんですよね。幼稚園に行っているうちの坊主が毎晩アンパンマンを読んでくれって言うんだっていうふうに柳瀬隆に言ったりするんですよ。で図書館でもアンパンマンはいつでも貸し出し中で、新品を入れるとすぐボロボロになるとか、でアンパンマンのステッカーをつけたフレーブウェル館のワゴン車がね、こう幼稚園とか保育園に入っていくとさ、子供たちがめっちゃ喜ぶんですよね。でこれを知って柳瀬隆はね、どう思ったのか、めっちゃびっくりしたんですよね。
びっくりするのいいですね。マジで、
子供は漫画に夢中で絵本なんて見向きもしないと彼は思ってたんですよね。しかも自分のさ、アンパンマンってさ、ボロカス言われてるわけじゃないですか。でも3歳から4歳ぐらいの幼児たちがなぜか認めてくれた、アンパンマンを最初に認めてくれたんですね。だってまだ字もあんまり読めないし、行動範囲も狭いし、でもさ、何の先入観もなく、権威とか世間の評判とかさ、全然考えない人たちじゃないですか。純粋に好きとか嫌いとかでこの絵本いい良くないって本能的に判断するじゃないですか。ここを彼は想像したんですよね、柳瀬隆は。
なるほど。
ここがねすごいと思ったのが、ここで柳瀬隆はね、この小さな読者たちと真剣に向き合うべきだというふうに考えたんですよね。欲を出して売ろうみたいな発想が最初に来てないんですよね。ちゃんと向き合わないと、ちゃんとしたものを出さないといけないというふうに彼は覚悟を決めるんですよね。でアンパンマンに自分のメッセージをしっかりと入れることにしたんですよ。はい、正義とは何なのか、傷つくことなしに正義は行えないっていうメッセージなんですよね。これをビシッと意識的にこう作品に入れるようにしたんですね。はい、で周りからさ、 もう小さい子供がさ読者だからさグレードを下げてくださいっていうふうに何度も言われたんだって。でも絶対そうしなかったんですよね。グレードを下げる必要はないと、作者として伝えるべきことをしっかりと伝えていこうというふうに心に決めていました。物語を作る時も歌を作る時も子供向け大人向けとかもう区別しませんと、子供も大人も一緒に感動しなくちゃいけないと思ってたからね、なんですよね。でアンパンマンほらさ、アンパンマンのマーチあるじゃないですか、はい、歌に何のために生まれて何をして生きるのか、
これね、
ね、うん、ね、子供が歌うような歌詞じゃないんですよ。
そうなんですよ ね、 ここね。
だからもう難しいですよっていう風に当時から指摘されてたんだけれども、うん、でも子供たちって平気で歌ってんじゃんつって、うんうん、人間の永遠の命題をこれでいいじゃないですかっていう風に柳瀬隆は突っぱねる、うんうん、この歌を子供の時から歌っていると考えることが自然と身につくような気がしてたというふうに言ってるんですよね。だから面白いんですよね。その子供のたちの中で人気になってるっていうことを知ってから、うん、こう欲を出すんじゃなくて、まず自分が作家としてクオリティをどんなクオリティで出すかっていうことをまず考えるっていうのがやっぱ本物なんですよね。
そうっすよね。合わせにいってないですもんね、なんか。
そう、う
ん、
そしてアンパンマンの人気を決定づけた出来事が起こります、うん、これがアニメ化、
これね、
アニメ化ですよ。
アニメだ、
はい、このアニメ化もね結構ね一筋縄ではいかなかったみたいですね、はい、まずそのアニメ化される前に NHK でね紙芝居形式のアニメがまず放映されてたらしい、
うんうん、
でまた別に幻のアニメ版っていうのが残ってるんですよね。
ほうほう。
1984年に制作されたアンパンマンとバイキンマンっていう作品があってね、これがねなんか残ってるんですよ。でどういうストーリーかというとね、バイキンマンが巨大化したアンパンマンに捕まえられて、はい、太陽の熱で焼き殺されるっていう話。
そんなエグいんよ。
はい、もう衝撃的な結末を迎える作品で、このアニメ版がどう使われたのかちょっと調べたんですけれども分からなかったです。うん、まあ、こういったこう一応本格的にテレビアニメ放映される前にこういった取り組みも一応ありました。
へー。
でテレビアニメ化の企画も進んでたんだけれども、うん、なんかねやっぱり何度も持ち上げては潰れたみたいですね。
へー。
はい、理由としてもまずあるのは、まあ、やっぱり作品としてそこまで売れなさそうっていうテレビサイド側の意見も結構強かった、
うん、
あとはさ物語の改編を柳瀬拓司に要求してきて、柳瀬隆がその改変を拒否し続けたんですよ。
へ、
なんかね、例えばアンパンマンが自分の顔を与えるっていう設定っていうのはちょっとなんかそれちょっと変えてほしいとかさ、
うんうんうん、
あとスポンサーに内定してたパンメーカーがあるんですよね。
おぴったりや。
そうパンメーカーがあるんだけれども、うん、いやバイキンマンってちょっと良くなくないみたいな。
お
バイキンをタイアップした商品にそのバイキンマンをプリントできませんよねっつって、バイキンマンを削除してほしいみたいなリクエストが柳瀬隆に寄せられるんですよね。
あ、
できる、そうできるわけないじゃないですか柳瀬隆的に。でそれでスポンサー降りたりとかいろいろあったんですよね。
へ、
まあ、結構大人の事情とかがこういった
なんか、
ねね、関わってくるんですよね、世に出ていくと。
今やこんな心配全くしなくていいの分かるけど、
うん、
こうやって心配するよね。
ありそう。
確かに、ね、
本質じゃないところであ
れなんか言いたいことがありそうやけどあえて聞きません。すいません、はい、なんかあったんかな、ね、深井さん。
いや別にあったわけじゃないですけど、
はい、
こういうのあるなと思って、
うん、よくありますよね。でなんかまあ結果を見ずに想像だけでやめとこうみたいな事前にありますからね。
ありますね、
はい、うん、
よくあるムーブですねこれね、は
い、でも最終的にアニメ化に成功するんですよね。でなんで成功したのかっていうと、熱心で熱い若いプロデューサーがいたんですよね。もうどうしてもアニメ化したいというふうにもう粘り強く何度も企画を出し続けてくれたおかげでやっと企画が通ったんですよ。
これも好き、こういうの、
ね、好きそう2年もかかった。
これ合理的なあれじゃなくて、
ね、
一人の担当者の熱意とかだけでバグ的に通っていくやつね。
そう。でこのね、うん、若いプロデューサーがね、自分の子供が通っている幼稚園でたくさんの絵本の中で一冊だけボロボロになるまで読まれた絵本を見つけたんですよね。それがね、うん、アンパンマンだったんですよね。
もう原体験ある、
ね、いやだったらこのアンパンマンをアニメ化しても大丈夫だっていうふうに自信があったんです、
うん、
はい、そしてアニメ化されます、うん、はい、日本テレビでアニメ化されて放送されますね、それいけアンパンマン。でこのアニメ化の放映もさ結構逆境の中でのスタートだったんですよね、
うん、
当時ね昭和天皇の病状がすごく悪化してて自粛ムードだったんですよね。で新しい番組の告知とかプロモーションとかイベントがなんかちょっとできない空気だったんですよ。まずそれがあって、
うん、
でこの時のアンパンマンもさ、放送する曲も結構少なくて視聴率が絶対取れないような微妙な時間帯に当て込まれたんですよ、あまりいい条件ではなかったんだけれども、放送されてライジングですよ。もう全国的な人気になっていきます。放送するや否や視聴率は取るわ、文化庁から表彰されるわ、なんかヒットしまくるんですよ ね、まあ、ここでねまたねテレビ局とかさ出版社がさ態度をころりですよ。まあまああるあるですね。
もう許しましょう、
はい、もうスポンサーバンバンつくみたいなさ、
もう許しましょう、
あ、はい、もう放送期間もう伸ばして伸ばしましょう伸ばしましょうみたいな、はい、放送エリアあもうちょっと大きくしましょうみたいなそういう話にどんどんなっていく。
はい、すごいよね。だから子供から見たらめっちゃ良かったけど、うん、大人にはそれがずっと分からなかった、
ね、分からなかった。そう、その対比が面白いよね。
で世界を作ってるのは大人だったからずっと日の
前、なかなか決済されなかったけど、うん、子供目線で見たらもう、うん、めちゃくちゃ何がいいんでしょうね。
そうね。
マジでなぜか好きみたいな話よく聞くよね、うん、子供が。
本当そうなん
ですか。大人から見て、うん、なんでこんなアンパンマン好きかよく分かんねえんだけど、うん、めっちゃアンパンマンのことうちの子も好きですみたいな話よく聞くもんね。
よく聞く。俺も友達の
家庭で、俺も友達からめちゃよく聞く。
でそんなわけないやろと思ってたら案の定自分の息子もそうやったからなんでって思
う。何歳ぐらいからですか。
だからまあ2歳3歳ぐらいですね。
やっぱなんか何かあるんでしょうね。
何かあるんでしょうね。
その 2,3 歳から4歳ぐらいまでの幼児にとっての何かが、
ね、何か柳瀬隆のフィーリングが彼らにはまるものがあったんでしょうね。
これそれ要素分解して研究した方が良くない？ね、
したい。
何がそんなヒットするんか。
論文になれるよ。ね、作れるよ。
海外とかでやったらどうなるかとかちょっと見てみたい。
ね、一応海外に進出してるからね。
あ、そうなん。
あ、アンパンマン。
アンパンが分かんないじゃん。多分。
確かに。
なんていうの？
あ、アンパン？
いやいやいや
いやいやいや何も変わってないよ。
発音の問題だったよ。
いやおもろいね、う
ん、フォルムとかがあるかもしれないですね。なんかあの丸の中に、
うん、世界観とフォルムはなんかあるんでしょうね。
一応あの世界は柳瀬隆の中ではメルヘンなんですよ、うん、でみんな妖精なんですよ。
確かにね、
うん、ジャムおじさんとかも含めて
ご飯をあげるっていうのはまだすごく重要なのかもしれないですよね。
かもしれないですよね。
なんかねもう差別化が凄まじいもんね。いないもんそんな人、
うんうんうん、
いないね、
うん、
でも幼児は世界をあんまり知らないから差別化でオリジナリティに感動してるわけじゃないはず
じゃないですよね。もう食べ物に感動、身近なものに感動してるかもしれないですよね。
わかんないですね。
わかんないですね。
いや誰か突き詰めてみてほしいですけど、ね、うん、
全部言語化してほしい
ね、
うん、
いや面白い。
でこのアンパンマンもさ、なんかやっぱ異色なんですよね、うん、ほら従来のテレビアニメってやっぱ漫画のコミックを原作にこうアニメ化してヒットするっていうのが常識だったんですよね、うん、でもアンパンマンってさ絵本とメルヘンの世界から登場してきてるヒーローなんですよ、うん、それで天下を取ったっていう意味でも異色な作品だったんですよ、
うん、
はい。で柳瀬隆この時69歳
あそんな言ってんすか、
ね、
すごいねマジで。
ようやく人気作品を世に出すことができた。そしてせめて1年は続けたいというふうにスタートしたアニメが今日まで30年以上続いてる。
そうよね、
遅咲きも遅咲きですよ、う
ん、終わる気配もないもん
ないもんね。永遠に続きそうだもん
ね、
そう、クレヨンしんちゃんとかドラえもんのようにさ毎年出てくるもんな、うんうん、
俺この前アマゾンプライムでさ、うん、ヤンパンマン今柳瀬隆やってるからさ、うん、ヤンヤンが調べてたから、うん、気になってさアマゾンプライムかなんかで見たら、うん、あんま今見れなかったんだけどアンパンマンチャンネル、なぜか Hulu だったかな、
うん、
1200話とか入って1200ってなって、
うん、すげえな。
なんかちょっとレベルが違うよ、
ね、違うね、う
ん、あともうおもちゃ屋行ったらアンパンマンのおもちゃだけのコーナーとかありますからね、うん、もうそれしか置いてないみたいな、
かっこたるジャンルになってて、しかもね2世代3世代にわたってインストールされてる。
もう30年だから3世代目にちょうど突入するぐらい
の、確かにね、
じゃないですかね。
一番なんかキリがいい人たちが孫になって、自分が子供のところのに見て、なことねえか、まあ、早すぎるか、
ちょっと早いですね40年ぐらい変わりますから ね、
はい、
ね。
でこのヒットのね状況に対して柳瀬隆は言ってるんですよね。手塚治虫とかあと石森章太郎のような天才がひしめいていた当時の漫画界に僕の座る椅子はありませんでしたと、うん、でもそれを承知で満員電車に乗り込んで諦めずに途中で降りないでずっと立ち続けていたと、うん、である時目の前に席が空いたというふうに彼は言ってるんですよね。70過ぎるまで漫画家としての代表作はなくて 人々の活躍を目で追いながら立ち続けていた子供を今から思えばアンパンマンに出会い、それを育てるための大切な準備期間だったのかもしれませんと。
そうだと思います、うんうん、僕も、
ね、また全然威張ってないのがいいんだなと思った。たまたま目の前に席が空いただけです。たまたま自分が長く立ち続けただけだというふうに言ってるんですね。はい、
すごいよ ね,
ね。でちなみにこのアニメの第1話ですよね、ここで早速柳瀬隆は自分の哲学を込めてるんですよ、はい、このアニメ第1話で生まれたばかりのチビアンパンマンを助けるためにね、ジャムおじさんが足を滑らせて崖から転落するんですよね、うん、で逆にアンパンマンに助けられるんですよ、うん、でこのことをジャムおじさんとバタコさんからすごい褒められるんですよね、うん、ジャムおじさんから言われた言葉、お前には力がある、勇気も優しい心もある、ありがとうアンパンマン。そしてこの時にチビアンパンマンは思ったんですね。僕心の中でとってもホカホカしてるよ、人を助けるってこんなにも胸があったかくなるっていう、これがアンパンマンの原体験ですね。
へえ、
うん、アニメでの、うん、そしてあとはもう一つね、柳瀬隆が考えるアンパンマンの人気の理由、
あ、自己分析、
はい、
なるほど、
の一つですね、一つを紹介します、うんうん、前もちょっと言ったと思うんですけれども、アンパンマンには強さだけでなく弱さがありますよね。だから子供たちに愛されてるんじゃないかというふうには彼は考えたわけです。で、お腹を空かせた人と出会えば、さあ僕の顔をあげるよというふうに顔をちぎって相手に差し出す。で、顔がかけてしまうとたちまち元気を失ってしまう。そんな弱さですよね。で、顔を取り替えることによってまた元気いっぱいになって、再び空へと飛んでいってまた誰かを助けに行くっていう強さもあると。だから両方兼ね備えてるんですよね。弱さと強さと。でこのあり方はですね、人間も同じなんですよ、
うん、
で地球上に何十億人も人がいたって完全な人なんか一人もいないじゃないかと柳瀬隆は捉えてるんですね、うん、もしいたとしてもそんなさ完全無欠な人と友達になんかなりたくないと、
うん
うん、もう気持ち悪いと、うん、人間は欠点のない人を好きになれない、人は弱さに共感して心を動かされるんだと、
うん、
だからこう人気になったんじゃないかなというふうに分析してますね。
なるほど。
だからアンパンマンだけじゃなくて他にいろんなキャラクターを作る時も、まあ、必ず強い部分と弱い部分、善の部分と悪の部分を両方持たせるように気をつけてるみたい。
うん、哲学ね、はい、
天丼マンの悪ってなんだ。
まあ悪っていうか弱さがあるよね。
弱さ
が
あるね。
そしてね、このアンパンマンの弱さっていう愛すべき魅力を 100% 引き出している存在がいるんです。それがバイキンマンなんです。
おお、ね、一応敵役に言って言っていいん
です
か。
ですよ。はい。で最終話でバイキンマンの話をします。
え、終わりここで。もう
最終話バイキンマンの
話。バイキンマンですよ。
したいのね。
うんうん、本当に何か構成うまくなってきたっすね。いいところで終わって。
まあ柳瀬隆の影響ですかね。
ストーリーテリングね。
はい。
いや面白いな。いやだから僕前回で言ったんかな。いやアンパンマン売れなかったから諦めるのが普通だけど、
うん、
なんでこんなに続けてるんですかっていう答えってやっぱりアンパンマンに対して哲学と思い入れがずっと痛感してあるんですね。
う
ん、
そう。
うん。
で、でもう年も取ってきたからもうこれで貫き通そうと思ったんでしょうね。
いやもう好きだなそういうの。
たまんないっすよね。
そう。
なんかそういうの好きなやつしかここいないの。バイアスがひどい。
バイアスひどいですね。マーケターがいないですもんね。
ね。ニーズなんか聞きたくねえもん。
いや俺は聞きたいんですけどね、すいません、はい、
まあでも古典ラジオも基本ニーズは聞かないでいるけれども多少はなんていうかニーズには配慮してる部分はあるけどね。
まあでも聞いてるつもりはでもない
けど、ね、あ、まあだから合わせてるつもりはないけど聞いてるのはありますけどね、うん、あ、なんかたまんないですねやっぱり、
はい、
いやなんかここがね、なんかちょっとはい僕の好きなジャンルがいっぱい入ってるなっていう感じですね。
ですね、はい。
ということで
次がいよいよ最終、
はい、
最終はバイキンマンですかね、はい、それでは皆さんバイバイキン。
うまい。